こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は寺山修司の群れるなという本について話してみようと思います。寺山修司、強く生き抜く言葉。どこか遠くに行きたい全ての人を挑発する寺山の言葉。自分一人でも歩かねばならない。むしろ自分一人でこそ。人生は一回きりだから。本当に生きたい。明日死ぬとしたら今日何をするか。この本はですね、これまでの寺山修司の、いろんな言葉を集めた本になってまして、9個のテーマで構成されています。1個ずつ読んでいくとですね、まず自分、疑問符をいっぱい持とう。生きる、書く前に走れ。夢、賭博は時間的な人生の燃焼。愛、私が娼婦になったら。幸せ、幸せというのも年老いるものだろうか。言葉は薬でなければならない。想像、書を捨てよ、町へ出よう。正義と悪とは常に相対的な関係。死、私の墓は私の言葉で十分。明日死ぬとしたら今日何をするか。タイトルになっている群れるなですよね。私も群れるのが本当に好きじゃなくてですね人は弱いから群れるのではない、群れるから弱くなるのだと書いてありますが、全くその通りだなと思ったりします。ここに書いてある寺山修司の言葉はですね、どれもなんか、いやそうだよな、間違いないなみたいな風に思ってしまって、もう感じてしまう言葉ばかりだったというか、自分の価値観がそのまま書いてあるようにも思えてしまって、そういう意味ではすごく危険な本だなと思いましたね。私は寺山修司のこういう言葉にちゃんと触れたのが今回初めてなんですけれども、若い時とか、思い悩んでいた時期にこういう寺山修司の本なり言葉に出会ってしまっていたら、自分で考えるということをきっと放棄してしまっていただろうなと思いますね。ここに書いてあるじゃんみたいな。もしくは、自分と同じだからこそ反発をしてしまったかもしれないなと思います。なんかもっともらしく書いてあるけど、あんたに何がわかるのよぐらいの反発を覚えてしまうかもしれない。そう思ってしまうほど本当に今、40歳になって素直な気持ちでこれを見た時に、もう本当にその通りだなという言葉だらけであると、そんな風に思いますね。ちょっといくつか読んでみようと思いますが、まず、タイトルにもなっている群れるなですね。群れるな。私は集団に組みすることが嫌いだ。私が会社へ勤めたことがないのは、並んで歩けとかこの歌を歌えというような何かを強いられることが嫌いだからだ。そうなんですよね。私もね、集団にいることが嫌いなんですよね。みんなで同じ方向を向いて、同じ歩幅で、同じ速さで歩いたり、止まったり、同じものを見て同じ考えをしていくみたいなことの中にいる自分がすごく居心地悪いんですよね。だから、今の会社ってある意味では結構みんな何て言うんですか、心の中では舌を出しているというか、従っているけれども心の中は、何言ってんだとかバカだなみたいな風にちゃんとこう自分というものを持っているみたいな、そういうところは嫌いじゃないんですよね。今ミッションビジョンバリューとか言って、そのミッションビジョンに共感することがその会社選びの重要事項であって、 まあ、従業員と会社経営者の価値観が合うことが、まあ、企業の持続的な成長、安定した運営をする上では最も重要なことであるみたいな風潮がありますけれども、あれは本当に気持ち悪いなと思いますね。なんか宗教じゃないんだからみんな違ってて当たり前なんじゃないかと思うし、それを合理的に、一致団結に近づけていくっていうことは努力するべきで、すごく必要なことだと思いますけど、心からこの会社のビジョンに共感しますみたいな人だらけの会社っていうのは本当に気持ち悪いなと私は思ってしまいますね。あとはですね、捨てるという詩もありましたね。捨てる。私は何でも捨てるのが好きである。少年時代には親を捨てて一人で出奔の汽車に乗ったし、長じては故郷を捨てまた一緒に暮らしていた女との生活を捨てた。旅するのはいわば風景を捨てることだと思うことがある。いいですね。あとはね、死に関する考え方っていうのもすごくいいですよね、寺山修司のね。例えば、死は言葉の中にある。この世には生と死があるのではなく、死ともう一つの死があるのだということを考えないわけにはいけなかった。死はもしかしたら一切の言語化の中に潜んでいるのかもしれないのだと私は思った。なぜなら口に出して語られない限りそのものは死んでいないことになるのだから。いいですね。生が終われば死も終わる。生が終わって死が始まるのではなく、生が終われば死も終わるのだ。死はまさに生の中にしか存在しないのだから。と私は私の戯曲の主人公に語らせたことがある。実際、死が生の中に見え隠れしながら付きまとう人生の脇役だということは、私たちのしばしば経験することである。私たちは常に生死一致の瞬間を夢見、いかに行くべきかという問いかけと、いかに死ぬべきかという問いかけの間を、歴史が引き離してしまわぬことを望んでいる。いやー、いいですね。美しいですね。完璧ですね。死生観みたいなものは本当に近いなって思いますね。明日死ぬとしたら今日何をするか。まさにそれを思わない日はないですね。あなたは誰かに期待していますか？もし誰かに期待しているとして、その期待は満たされていると思いますか？私は期待するという行為も一つの満たされた状態だというふうに考えています。しかし人はなぜ期待するのだろうか。母親は子に期待し、子が一人前になって鳥のように自分の元を飛び去ってしまうと期待が裏切られたと言って悲しむのが習わしになっています。しかし期待というのはそれ自体で一つの成熟であり、何かのための犠牲的準備期間でも次の覚醒を待つ空白状態でもないのです。期待するということに期待しすぎると幻滅するものです。そう分かっていながら、それでも歴史に目のくらむような冒険に期待するのは愚かしいことだと言わねばなりません。私の期待は私自身が今あるということです。これは空白状態ではありません。この実際の手応えが明日を期待していると感じるときやってくる。目の覚めるような不意打ち以外に 何の期待があるものでしょうか。いいですね。今日読み上げなかったですけど、寺山修司さんって母親に対する思いがですね、なかなか、愛憎渦巻いているというか、愛情の裏返しのような憎しみだったり、気持ち悪さみたいなものが結構その言葉の中ににじみ出てるなって思うんですよね。で、そういうのも私は結構自分の中に腑に落ちている部分があってですね、私も母親というものに対してすごく、なんというか、まあ自分が母親だからより複雑なんですけれども、母であるということに違和感とか、母を思う子供から受ける眼差しの居心地の悪さだとか、母親にならないといけないことの、なんていうか、本当にまるでこう人としてのね、人格を奪われてしまうような、母になるということは人を捨てることでもあって、自分というもともとあった人を母というものがこう侵食していって、でいつの間にかもう母でこう覆い尽くされてしまって、そんな状態でこう一心不乱に子育てをして、で育てきった頃にはもう全く自分の中の人の部分がなくなって、ただ母という自分だけが残ってしまっている、ただ子は育つし育っていくし手放さないといけない、手放せずにいるとまたそこで母親としての卒業ができずにいるということで、悲しい思いをしたり、時には子供から憎まれたり、子離れできない母だと笑われたりみたいなことになって、母親ってなんて滑稽で物悲しいものなんだろうみたいな風にすごく思うんですよね。でもそうならないと子育てってやりきれない部分があるというか、どうしたって子供からはその子を産んだり育てたりした人として頼られるし、特に赤ちゃんの小さい頃なんかもう世界の全てが母みたいなそんな風にこう眼差しを向けられてしまうと、やっぱりこう愛しいなと思ったり、自分のことが少し誇らしく思えてしまったり、むずがゆい感覚もありつつも、そういうものをこう存分に浴びてしまって麻痺するみたいな。でも その一方でこう失われていく自分のようなものっていうことのバランスにすごく戸惑って焦ったりした母親の期間っていうのが私はあって、このままではいけないと、この母親の役に溺れてしまうと自分というものを見失って、いつか一人でこう自立できない日が来るみたいな、母親という役がない自分というものが取り戻せなくなるみたいなことを思った時があってですね、母親になりすぎてはいけないなみたいなふうに思ったんですけど、世間からは完全体である母を求められるような気がして、もちろん子供からもすごく気持ち悪いなとか、それに甘んじてはいけないなとか、賢い人間でないといけない、女神とか太陽とか、そんな存在としての母になってはいけないみたいな、そんな風にすごく思ったんですよね。で、そういうなんていうか、すごくこう居心地の悪い思いを母に対して抱いている自分が、この寺山修司の言葉を読むと、この人は息子として母を見ているわけですけれども、 まあ、父と生活をしたという経験がなくて、でしっかり母に育てられたという感覚もないまま大人になって、田舎を捨て母を捨て、でいろんなものを持たない大人になったわけですよね。そういう人の言葉が母というものを経験した私にすごくこう染みてくるっていうのはですね、捨てられる側の母というものを経験した私としては、まあ、捨てられてはないんですけれども、そういう子供からの眼差しを受ける可能性がある母というものを経験している私からするとですね、本来であればすごく悲しい、子供からこんな風に思われたらすごく悲しい、まあ、母殺しみたいな言葉も使われたり作品ではしますけれども、悲しい反面すごくこうそうだよなってこう腹落ちしてる自分もあったりしてですね、すごく不思議な感覚になった本でしたね。でこうやって話してて思い出すのは、あのみんなの歌にですね、伝説のあの今井雄三お兄さんと灰田翔子お姉さんっていう二人がいるんですけれども、まあ、その二人が歌った、歌にですね、ありがとうお母さんっていう歌があるんですけれども、あれは聞いた時にですね、まあ、すごくこう感動しつつも超絶気持ち悪くなってしまったというお母さんあなたは天使、お母さん輝く太陽みたいな言葉で始まって、もう本当にもう私のお母さん、愛すべき私のお母さんみたいな、太陽だし天使だしみたいな、ありがとうありがとうっていう歌なんですよね。で、まあ、母親って辛い時もあって、そんな時は笑ってねみたいに誰かから言ってもらえる歌でもあって、あのこの曲を聴いてこう涙をした母っていうのはたくさんいると思うんですけれども、私もそんな一人でありつつも一方でこういうものに涙を流してしまう自分みたいな、ちょっと嬉しい気持ちになってしまう自分、なんかなんだか気持ち悪いなって思いながら、そういう自分の中にこう二面性というかですね、しらけてみ、そういう母として感動したり嬉しい気持ちになったりしてしまう自分をしらけた目で見ている人としての自分みたいなものをすごく感じていて、この時期は本当にこう自分の中が分裂しすぎてしまってなかなか私は一体何なんだろうっていう安定が取れない時期だったなっていうのを思い出しましたね。うん、そういうものを乗り越えた今だからこそこの寺山修司の本がしみるなみたいな、そんな風に読めるのかもしれないなと思います。ということで、だいぶわけわかんない話になりましたが、寺山修司の群れるなという本、こういうなんていうか、まあちょっとニヒリズムというかですね、ものが好きな人はすごく面白く、気分よく読める本なのではないかなと思います。ということで、今日は寺山修司の群れるなという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。